創世記第1章9節から13節。神は、天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見て、それをよしとされた。神が、地は植物、種を生じる草、種類に従って、その中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。それで、地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従って、その中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見て、それをよしとされた。こうして夕があり朝があった第三日。
新緑の美しい季節になりました。冬の間は枯れたようになっていた木にも、春になりますと確実に芽吹きます。これから夏にかけて青々と茂って、私たちに日陰を作り、涼しさを提供してくれるでしょうね。もしこの地上に木や草や花がなかったら、そこはなんと潤いのないところになるでしょうか。私が最初来ましたカリフォルニアの最初はサンディエゴでしたが、海岸に近い地域は本当に緑が豊かなんです。でも山の方に入りますと、内陸に入りますと、もう山が緑、もちろん雨季には山が緑になりますが、夏になりますとこの山が茶色になってしまうんですね。でそれを見てちょっと気分がめいってしまったのを思い出します。アリゾナに行きましたとき、山はほとんど赤茶けた岩石でできていました。庭に芝生なんかありませんで、細かい砂利が敷き詰められていまして、もう私の背よりももっと高いようなサボテンがニョキニョキニョキニョキとあしらこしらに立っている。まあ、芝生や草木がちょっと恋しくなったのです。やはり人間には草木が必要なのです。でそういったものに恵まれない地域に住んでいらっしゃる方にとっても、草木の生い茂る土地、それは憧れだろうと思います。最初の人間アダムとエバはエデンの園という草や木、それから花の生い茂るところ、そういうところに生まれましたから、人間の本性の中には緑を慕い求める、そういうものが組み込まれているんだろう、植え付けられているんだろうと、そう思います。今朝はこの緑の地球が作られました創造の第三日、ここに神は仰せられた、神は言われたという言葉、それから神は名付けたという言葉、そして神は良しとされた、ね、3つの言葉が出てくるんですが、この3つのものに注目しながらお話を進めていきたいと思います。まず神は仰せられた、神は言われたということを考えてみましょう。これは神様の力を表します。この地球を作り、しかもそれを緑豊かなところにされたのは、この力ある神様です。地球は半径およそ6400km あります。地球ほどの大きなものになりますと、単位はキロメートルになるんですね。で、この地球なんですが、あのボーリングのあの球のようにですね、表面も中身も同じというのではないんですね。この地表を十数キロメートル掘っていきますと、そこはマントル層と呼ばれるものになります。でマントルの上部は厚さが660km あるそうで、ごくゆっくりですが動いています。動いてるといっても、まあ、1年にほんの少しとかそういう感じでしょうね。本当にゆっくりですが、流動体なんですね。で、そういうことでそれが地震の原因になると言われています。マントルの下部は流動体なんでしょうけど、もっと硬くて厚さが2240キロメートルあると言われています。 地球の内部には核と呼ばれるものがあり、内核と外核に分かれます。外核は流動性がありまして、厚さが2270キロメートル、内核はもっと硬くって厚さが1216キロメートルあると言われています。誰も行ったことがありません。誰も見たことはありません、何かの寸法で測ったわけではありませんが、地震が起こるたびにその地震の波を学者たちが分析して、地球の内部はこうなっているんだろうと、そう推測しているわけなんです。地球を形は違いますけれども、卵に例えてみるといいですね。まん丸い卵を想像すればいいでしょう。岩石層、私たちがこの立っているこの場所は卵の殻に相当します。マントル層はその卵の白身の部分、そして核の部分は卵の黄身の部分に相当する、そう考えてくださればいいですね。外側の殻は硬いですけれども、中の白身も黄身も、白身の方がやや柔らかい、黄身の方がもう少し硬いんでしょうか、そういう感じです。今日お家に帰ってからゆで卵を作って、それを半分に割って、しげしげと眺めてくだされば、あ、地球もこんな風になっているんだ、そういうことがわかります。地球の中心は、摂氏にして6000度の熱があると言われます。ですから地表を100メートル掘るたびに3度ずつ、摂氏で3度ずつ暖かくなるそうです。つまり地熱とか地熱とかと言われるものですね。これを利用した発電というものが今考えられているようです。地球が暖かい方はいいんですが、しかしもし地球があんまり暖かすぎて暑すぎて燃える火の玉であったら、そこには誰も住むことができませんね。神様はそこに学者たちがリソスフィアと呼びます岩石圏、地殻、地表ですね、陸地を作り出してくださった。最初は水で覆われていたその地表から陸地を神様は作ってくださった。そればかりでなく、その陸地に植物を、草を、木を、そういう緑のカーペットを敷き詰めてくださったというのが、今日読みました創世記の創造の第3日目の出来事だったわけです。神様はこのすべてをご自分の言葉によってなされました。11節に、神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった、そう書いてありますね。神様が命令を出しますと、言葉を発せられますと、あの地表に次々と草が生え出す、木がニョロニョロっとこう追い出てくる、そういう姿、アニメーションのこう映画を見ているような、そんな光景だったと思います。神様の言葉には、このように物事を生み出す、作り出す権威、力があるんです。イザヤ書55章の11節に、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる、とあります。この神の言葉の力が世界を作ったのです。世界が具体的にどのようにして、どんな段階を経て現代の形になったのか、それは誰も分かりません。いろいろな説があります。しかしはっきり分かることは、この世界が神の言葉によってできたということです。新約聖書のヘブル書11-3というところに、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟るのです、そう書かれています。私たちがこの礼拝の度ごとに、また皆さんがお家で聖書を開く度ごとに聞く神の言葉、それは神様が創造のあの7日間に宇宙を作り、地球を作り、そこに命をお与えになったのと同じ神の言葉なんです。皆さん、今聞いていらっしゃる神の言葉にそれほどの力があるということを信じているでしょうか。 神の言葉をそのような力あるものとして耳をそば立てて聞き、それを心に受け入れているでしょうか。人間は罪を犯して以来傲慢になりました。もう自分たちは何でも知っている、何でもできるんだと思い込むようになったんです。そんな人間に神様は、神こそが創造者である、知恵と力の源であると語り続けておられます。箴言の中に、死を恐れることは知識の始めである、また心を尽くして主により頼め、自分の悟りに耐えるなとも書いてあります。黙示録の14の7というところには、神を恐れ、神を崇めよ、神の裁きの時が来たからである、天と地と海と水の源を創造した方を拝めとあります。私たちは聖書を開いて神様の創造の技を思うたびに、本当に神の前にへりくだりたいですね。そして力ある神の言葉、今も私たちが手にしているこの聖書、神の言葉をそこに聞くときに、本当に神の言葉に聞き従っていくものになりたいと、そう思うのです。さて次に、神が名付けられたということを考えてみましょう。これは神様の恵み深いご支配を教えています。聖書で名付けるという言葉は、支配するという意味があります。神様は光を創造されたとき第1日目でしたが、光を昼と名付けた、闇を夜と名付けたとありますね。それから大空を作られたときどうでしょう。神はその大空を天と名付けられたとありますね。今日の創造の第3日目ですが、10節のところに、神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けたとあります。これは神様が昼も夜も、そして天も地も海もすべてを支配しておられる、そこに名付けるということは、それを支配しておられるということを表しているのです。聖書をあと続けて読んでいきますと、アダムは家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけています。これは神様が人間に海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよ、そう約束された、その約束の成就でした。アダムは生き物に名をつけることによってそれを支配したのです。バビロンの役人はユダヤから捕らえてきましたダニエルにベルテシャツァルという名をつけました。ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴという名前をつけますね。ダニエルと3人の友人、礼拝のお話でも一度ありました。かつて山上姉妹が子供たちにね、この話をしてくれたことも私は今思い出していますが、それはこの青年たちがバビロン王の支配のもとにあるのだよ、もうお前たちユダヤの国を滅びてしまった、これからはバビロン王の臣下なのだ、お前たちはバビロン王の支配のもとにあるんだ、それを意味しているわけです。神様もアブラハムに、アブラハムのもともとの名はアブラムでしたから、アブラムに、アブラハムという名前を与えました。それから奥さんのサライにサラという名を与えました。ちょっと違いますよね。これは私はこう覚えています。アブラハムは歯を入れてもらって、サラは胃を取られた、そうですね。アブラムがアブラハムになり、サライがサラになったわけですから、そう覚えています。これは神様がアブラハムを、またサラをご自分のものになさって、これからお作りになる神の民の父ともし母ともされた、そういうことを意味しているわけです。バビロン王様の支配は恐ろしい支配でしたが、神様のご支配はいつでも 恵みし深い支配です。神様はご自分の作られたものにそこに名をつけることによってそれを恵み深く支配していてくださる、導いていてくださる、守っていてくださる、それを世話してくださるということが表されているわけです。旧約聖書の預言書にイザヤ書というのがあるんですが、そこにこんな言葉があります。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よう。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い、一つも漏れるものはない。素晴らしいですね。神様の支配を表しています。この言葉は外国に攻められ国を失ったイスラエルに与えられた言葉です。この時イスラエルは全く闇の中にありました。混沌の中にありました。しかし神様はその闇を光で照らされたお方、混沌から秩序を生み出されたお方、ご自分の作られたもの一つ一つを名をもって呼ばれるお方、創造者であるこの神様は今もイスラエルを憐れんでくださる。神様に立ち返りなさい。光あれと言って光を作られたこの神の言葉を信じなさい。すべてのものを支配している神に信頼しなさい。イザヤ書はそのように予言しているのです。このイザヤ書を続けて読んでいきますと、またこんな言葉も出てきます。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。イザヤ書の43章の1節2節にあります。私これは私の好きな、御言葉の一つですが、本当に慰みに満ちていますね。神様は神様に信頼する者たちを選び、その人たちに神の民という名をつけ、あなたは私のものだと言って、その人々をご自分の支配のもとに置いてくださる。恵みの支配のもとに、ご自分のケアのもとに置いてくださるというのです。たとえ火の中、水の中という言い方がありますけれども、大水のような問題の中でも、火のような試練の中でも、神様はご自分のものを守る、そう約束しておられるのです。この言葉の後に皆さんがよく知っています言葉、43章の4節なんですが、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉が続きます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。皆さん、この言葉の本当の意味がわかるためには、神様が力を持って、そのお言葉を持って世界を創造された、いや世界を創造されただけでなく、今も恵みを持ってそれを支配してくださっている、守り導いてくださっているということが分からなければならないのです。この神様の恵みの支配のもとに生きていく、そのために私たちは主イエス・キリストを信じなければならないのです。新約聖書に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたとありますように、イエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストの名をもって呼ばれ、愛に満ちたキリストの恵みの支配の中に、その守りの中に、そのケアのもとに、生かされるようになるのです。いかがでしょうか。皆さんはそのことをもうすでになさったでしょうか。ここにいらっしゃる一人残らずが、本当にイエス様の愛のご支配の中に立ち返られるように祈ってやみません。さて最後に、神は良しとされたということに触れておきましょう。 これは神様の祝福を表しています。神様の創造を覚えるとき、私たちは神様の力を知ります。そして神様の恵み深いそのご支配に慰められます。それとともに第3に、神様の祝福を味わうことができるのです。12節、創世記1章12節の最後に目を留めてください。何と書いてありますか？一番最後の言葉、神は見てそれをよしとされた。英語で It was good と書いてあります。神様は地上に食物が生じ、種を持つ者、実のなる者が生じた。それをご覧になってよしと言われたんです。種を生じる草というのは穀物のことかもしれませんね。麦や稲というのは草のようですが、その種を私たちは食べるわけです。野菜、穀物、果物、人間や他の動物にとってなくてならない食料ですが、神様はそれを地の上に豊かに備えてくださってよしとされたというのは、この地が豊かな実りによって潤されるようになる、そのようになれという神様の祝福なんでしょうね。豊かな祝福はいつの時代もどの民族も求めてやまないものです。創世記が書かれた時代、人々は地の神バールが穀物や果物の収穫をもたらすと信じていました。穀物や果物、それが枯れて飢饉になる。それはなぜかと言いますと、地の神バールが死の神モトによって海の深みに閉じ込められているからだというんですね。その死の神の根拠地は海なんです。で、それを助けるのが救いの神アナトであります。それで人々はバール、またアナトの別名はいろんな名前が出てきまして、これは女性神でアシタロテとも聖書の中に出てきます。こういうバール礼拝は神の民イスラエルの中にはなかったのですが、まことの神様に対する信仰が失われてきたときに、周りの信仰がバール信仰がどんどん入ってきた、そういうことが聖書の中に書いてありますね。私たちの人生を豊かにするものは他のどんなものでもありません。実に創造者である神様です。世界を作られた神様、世界をコントロールされておられる神様がこの世界を祝福し、私たちを祝福されるのです。もし神様の祝福を受けたいなら、私たちは創造者である神様と正しい関係を持つ必要があります。最近エコロジーということが盛んに言われるようになりました。エコロジーというのはもともとは生態学のことです。生態学によりますと、この自然には不必要なものは何一つなくって、それぞれが互いに必要とし合って絶妙のバランスを保っているというんですね。例えば植物、これは光合成によって二酸化炭素 CO2 を吸い込みまして、光合成によって酸素 O2 を吐き出します。で、その酸素を動物が吸いまして、動物は二酸化炭素を吐き出す。お互いに植物と動物が酸素をもらう、二酸化炭素をあげる、やり取りをして、この世界の中に酸素が不足することがないように、動物がまた植物が生きていけるように、本当に絶妙のバランスが保たれているわけですね。で、こうした生態系がそうですね、20世紀になってからでしょうね。それまではなんとか保たれてきたんですが、急に、世界のこの生態系が乱れてきた。そのために人間が被害を被るようになった時に、人々は目覚めました。この世界には定められた秩序があるんだ、それに従うなら人類は生存を続けることができるけれども、それに逆らうなら人類にまたこの地球に破滅がやってくるということを、人々はやっとと言っていいんでしょうか、気がつき始めたのです。でも聖書ではそういうことは遠の昔から教えられていたのです。神様はこの世界に自然の法則を与えました。そして人間には霊的な法則を与えました。 神様は私たち人間が神様の立てられた霊的な法則に従うならば、この自然の法則がうまく動いて地の豊かな実りが与えられる、そう約束してくださいました。もし人間が神様の掟に従わなかったら、飢饉がやってくる、自然は人間に対して牙を剥くよと、そう言っているのです。聖書には、もし私たちが神の言葉に聞き従うなら、あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの籠も、骨鉢も祝福される。そう書いてあります。しかし、もし神の言葉に聞き従わないなら、あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠も、骨鉢も呪われる。そうあります。神様と、そして私たち人間と、そしてこの自然とは深いつながりを持っています。人が自然を破壊するなら、当然自然は人に対して報復をしてくるでしょう。しかしそればかりではないのです。神と人との関係が正しくないときに、人と自然との関係も壊されていくのです。本当のエコロジーとは何でしょうか。それは人と自然がうまくやっていくということだけではなく、私たち人間を、そしてこの自然を作られた神様との関係を人間が正しくしていくこと、そこにあるのではないでしょうか。神は見てそれを良しとされた。神様が私たちと神様との関係をご覧になって良しと言ってくださるでしょうか。私たち人間と自然との関係をご覧になって良しと言ってくださるでしょうか。礼拝で神の前に出る度ごとに、神との関係を正し、そして神様の祝福の中にとどまっていきたい、そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、世界はあなたの力ある言葉によって作られ、あなたのご支配のもとに置かれています。私たちがこの世界であなたの祝福を受けるために、常にあなたとの関係を正しいものにしていくことができるよう助けてください。あなたは神のために自らが祝福を受けるだけで終わることなく、その祝福を他の人々に分け与えるものになるよう望んでいらっしゃいます。私たちが神の祝福をさらに豊かに受け、もっと多くを他の人々に分け与えることができるような、そんなものにしてください。私たちを祝福してください。祝福に満ちた主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。